大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。お盆に入った週末土曜日ですね。さて、先週は NHK でこの9月に放送されるウルトラマン大投票の話に終始してしまいましてね、コロッと忘れていたんですけども、この番組6年前2016年の8月にスタートしていますんで6周年なんですよ。今月からは7年目に突入っていうことでね、まあこれも毎年の通過点ですから、特に特集やらスペシャルの企画はありませんけども、7年目もどうぞよろしくお願いしますね。お盆休みに入って15日まではお休みって方も多いと思うんですけどね、お墓参りとご先祖様を迎える準備だけはしたけども、あとは暇で高校野球ばっかり見ているお父さんっていうのも結構多いらしいですね。掃除したりお盆の料理を作ったり、女性陣は忙しいのにお父さん何してるのって思われてますよ。まあその高校野球ですけども、私も嫌いじゃないんでね、よく見る方なんですが、今年の夏は節電も考えなくちゃいけないなと思いましてね、テレビをつけっぱなしにするようなことはしていません。こまめに主電源もオフにしたりしてるんですけどね。たまたま先日気づいたんですけどね、今年テレビで高校野球を見ていて、すでに由伸っていう名前の選手を2人見つけたんですね。どこの高校だったかは覚えていないんですけども、まあ、最近はいわゆるキラキラネーム的にこの名前なんて読むんだろうなと思う選手が多い中で、由伸はそのまんまですからね、わかりやすいです。そう考えると今オリックスのエースは山本由伸投手だし、地元 BC リーグの信濃グランセローズにも由伸選手っているんですよね。やっぱりこれは親の世代がかつてのジャイアンツの高橋由伸選手にあやかってつけたんでしょうけども、そんな世代がもうそのくらいの年になっているわけでね、思い起こせば1980年の夏に甲子園を沸かせた早稲田実業の荒木大輔選手の人気で、大輔と名付けられたのが後の横浜高校のエース松坂大輔投手でしょ。そういう注目の選手の名前って十数年の周期で巡ってくるんでしょうね。まあそうなるとあと15年したらエンジェルスの大谷翔平選手にあやかって翔平っていう名前の高校球児が多くなる時期がやってくるんでしょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、今年デビュー40周年を迎えている小泉今日子さん、1988年夏のヒット曲です。夏のタイムマシーン。フルサイズを全部かけると7分半もあるもんですから、ラジオでのオンエア用の短編っていうのがあったんで、それを聞いていただきました。今週の1曲目、小泉今日子さんの夏のタイムマシーンでした。
蔵出しコレクション。
さて今週はお盆ですからね、残念ながら若くしてこの世を去ってしまった人の中で今でも伝説的な人気のある人の生前の歌声を聞いていただこうと思いまして、先日私の手持ちの CD の中からたまたま見つけた松田優作さんの曲を聞いていただきましょうか。いやいや、今回調べてみてちょっと驚いたんですけどもね、太陽にほえろで人気が出た後、40歳の若さで亡くなるまでほぼ16年の間にシングルレコード6枚、LP は7枚も出していたんですね。テレビの歌番組で歌ったりしているところなんか私一回も見た記憶がなかったもんですから、そんなにレコードを出していたとは意外でした。もう亡くなって33年になるんですけども、今息子の龍平くんが39歳、その弟の翔太くんも36歳で俳優として第一線で活躍しているのは皆さんご存知の通りです。松田優作さんは1949年昭和24年の9月、山口県の下関市生まれですからね、生きていれば来月74歳という年なんですね。地元の高校を2年で中退してアメリカに渡っているんですけども、弁護士の資格を取ろうと勉強するも、現地で世話になっていたおばさん夫婦が離婚してしまったり、言葉の壁にも突き当たったりして、志半ばで帰国します。そして一番上のお兄さんが住んでいた東京で大学生活を送る間に演劇に興味を持ったそうで、22歳の時、劇団文学座に入りました。同期には高橋洋子、一期先輩に桃井香織、
一つ後輩には中村雅俊といった人たちがいたんですね。役者修行に専念するため関東学院大学は中退して、バーテンダーのアルバイトとして働いていた新宿のバーで客として来ていた村野武則さんと知り合います。当時の村野さんといえばテレビドラマ飛び出せ青春で人気者になっていたんですけども、彼の紹介で日本テレビのプロデューサーが文学座の稽古を見に行ったところ、松田さんをとっても気に入りまして、それがその後太陽にほえろで新米の刑事、若手ながら中心的な存在のGパンへの抜擢につながったということですよ。その後テレビドラマでは中村雅俊さんとダブル主演の俺たちの勲章とか、彼の代表作になった探偵物語、また映画なら蘇る勤労、野獣死すべしとハードボイルド系の作品に多く出演しましてね、そのイメージが強いんですけども、私が意外だなこの役はと覚えているのは、吉永小百合さん主演の NHK のドラマ新夢千代日記で、夢千代の芸者置屋に転がり込んでくる訳ありの元ボクサーの影のある役がとっても印象的だったんですね。その後1989年にリドリー・スコット監督が日本を舞台に撮ったブラックレインではマイケル・ダグラス、高倉健と共演してハリウッド作品にデビューするんですけども、その頃すでに膀胱がんが進行していまして、映画の公開からわずか1ヶ月後に40歳で亡くなっています。音楽活動は70年代の後半から80年代の前半あたりまでが中心なんですけども、今日は1982年に出したインテリアというアルバムから、作詞阿久悠、作曲はスパイダースと井上隆之バンドでキーボードを担当していた大野勝夫という曲、ダーリン、すべてを忘れようじゃないか。いかにも松田優作らしいといえばらしい曲ですよね。今週の蔵出しは松田優作さんの1982年の曲、ダーリン、すべてを忘れようじゃないかでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、夏休みですしお盆ですからね、子供向けでいきましょうか。怖くない妖怪やお化けがたくさん出てくる、松本出身で特撮ものならこの人っていう山崎隆監督の新作、ゴーストブックお化け図鑑です。山崎監督といえばオールウェイズ、三丁目の夕日がおなじみですけども、そうだな、今回の作品に一番近いと思うのは5年前2017年の西岸良平さんの漫画が原作だったデスティニー鎌倉物語でしょうかね。堺雅人、高畑充希主演で話題になりましたけども、このゴーストブックお化け図鑑は子供向けってさっき言いましたけどね、まあ、同じクラスの女の子を好きになっちゃったりする男の子の気持ちとか、ほんのりとそんなところもわかる小学校高学年ぐらいだと一番理解しやすいんじゃないでしょうか。もともと童話の絵本が原作で、山崎監督自ら脚本を書いてストーリーの構成を考えたそうです。舞台になっているのは海に近いのどかな田舎町、小学校の高学年で同じクラスの五木と太一、それにサニーという3人の男の子がメインの出演者です。ある日そのサニーが近所のお年寄りから町外れの山のふもとにある小さな祠に願をかけると必ず叶うんだってという話を聞いてくるんですね。早速そこに出かけた3人は全員が同じ願いを心の中で唱えます。するとその夜、五木が自分の部屋で寝ていたところ、今日の願いを叶えてやろうかと図鑑坊というお化けが現れるんですけども、次の日学校に行って太一とサニーにその話をしたところ、二人のところにも同じ図鑑坊がやってきていたことがわかるんですね。そこで三人は願いを叶えてもらうべく、その日も祠のところまで行ったんですが、見たことがない古本屋が立っていたんです。お店からゴーストブックお化け図鑑を持ち出した三人でしたけども、古本屋を出た途端、外の世界がいつもの街とは違う様子になっていることに気づきます。しかもその世界には自分たち3人しかいない。ただその日学校の担任の先生が産休に入ったために、半年だけ代わりの担任としてやってきた教師としては全く新米の陽子先生が、古本屋に入っていく3人を見つけてお店の中に入ってきていたんですね。3人の行動に巻き込まれてしまった陽子先生と合わせて4人しかいないその世界は、実はお化けや妖怪の住む異次元の街だったんです。 ただしゴーストブックに載っているお化けを退治すれば3人が望んだ願いが叶うというんですが、果たして子供3人と頼りない新米の先生でそれができるんでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。そうですね、イメージとしては日本版のソフトなハリーポッターという感じでしょうかね。いつきくんはメガネをかけていますから誰かに似てるんですよ。この頼りない陽子先生には新垣結衣、謎の本屋の店主には神木隆之介、それからね、エンドロールで流れる主題歌なんですけども、多分新妻のために書き下ろしたんでしょうね、星野源くんの新曲が使われています。うん、仲のいい夫婦の絆を感じさせますね。今週ご紹介したただいま公開中の映画は山崎隆監督の新作ゴーストブックお化け図鑑でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれるあの加山雄三さんがこの秋9月9日金曜日、東京国際フォーラムホール A で開催する加山雄三ラストショー永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。そこでこのラストショーを盛り上げるべく映画若大将シリーズの復活上映が決まりました。8月26日金曜日から9月8日木曜日までの2週間限定で、シリーズ第1作の大学の若大将や海の男を象徴する作品ハワイの若大将、そして歌手としての大ヒット曲君といつまでもが出てくる不動の人気作エレキの若大将の3作品です。ぜひこの機会に懐かしの作品を大きなスクリーンでご覧くださいね。上映時間やスケジュールなど詳しいことは劇場にお問い合わせください。そしてグラシネと提携している駐車場長電ゴンドーパーキングとゴンドーパーキングセンターの駐車場サービスが拡大してより利用しやすくなっているんですよ。今まで通り大人料金、会員料金の方はもちろん、これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週は火曜日の朝にオリビア・ニュートン・ジョンが亡くなったというニュースが報道されましたよね。73歳でもうこの30年ほど乳がんと戦っていたということでしたけども、翌日水曜日の新聞の訃報の記事では2011年の東日本大震災の後福島でコンサートを開いたりなんてこともあったようですね。そこで今週はこのコーナー彼女への追悼としてジョン・トラボルタと共演して78年に大ヒットしたミュージカル映画グリースを取り上げましょう。タイトルのこのグリースっていうのは日本でいうポマードのことなんですけどね。1960年代の終わり頃まで高校生役のトラボルタをはじめちょっと不良の男子はみんなグリースでリーゼントっていうヘアスタイルでしたから、描かれている時代も60年代に設定されています。もともとはミュージカルでそれがヒットしたのは1972年なんですね。6年後の78年に映画化されて日本でもこの年に公開っていう作品だったんですけども、撮影当時は29歳なんですよ。ちょっと高校生役には無理があったように思うんですけども、ジョン・トラボルタは23歳でしたから、まあ、こちらは高校生の役でもさほど無理はないかもしれませんけどね。そのジョン・トラボルタといえば、彼を世界的なスターにしたのはご存知ビージーズのヒット曲が散りばめられた映画サタデーナイトフィーバーなんですけども、日本で公開されたのが1978年の7月でディスコ人気が大フィーバーしていましてね、グリースの日本での公開はそれから半年後の12月でしたから、そのトラボルタ人気とそよ風の誘惑やジョリーン、それにカントリーロードが日本で大ヒットしたすぐ後のオリビア・ニュートン・ジョンでしたから、トップスターの共演ということでアメリカでも日本でも大きな人気を呼びまして、サウンドトラックのアルバムも売れたんですよ。 もともとのミュージカルのタイトル曲グリースっていうのは、さっきこのコーナーの最初のところでちょっとだけ流れましたフォーシーズンズのフランキー・バリの曲なんですけどもね。それ以外はオリビアやトラボルタが歌っている曲が中心で、さっきから BGM で使っています愛のデュエットとか思い出のサマーナイツも人気の曲でした。そんな中でグリースの楽曲としてアカデミー賞にノミネートされて歌曲賞を獲得したのは、オリビア・ニュートン・ジョンがソロで歌うバラードのこの曲でした。現代は Hopelessly Devoted to You、 愛すれど悲し。今週のタイムスリップムービー筆はオリビア・ニュートン・ジョンを偲んで、日本公開1978年のミュージカル映画グリースから愛すれど悲し、Hopelessly Devoted to You でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。まずは須坂市の風の坂道さんですね。立秋は過ぎましたが、猛暑はまだまだ続きそうですね。今年の夏は容赦ないですね。暑さが始まったのが早かったですからね、長く感じますよね。さてこんなメールを送ったらとっても失礼かもしれませんけど、ちょっと心配なので書きます。お、何でしょうか。先週最近メールが少なくてと、にゃんぱらりんさんからのメールを2回読まれていましたね。はい、そうでしたね。私も送ってあったんですが、長文だったからかメールの内容のせいかボツだったのかなと思っていました。その前にもブドウ畑にお手伝いに来てくれているヨガの講師のお兄さんのことを書いたメールもあったんですが、よく見たらメールの送信ボックスに入っていないので、ちゃんと送られてなかったかもしれないと思った次第です。先週送ったメッセージの内容はソフト面のこといろいろありがとうございました。また楽しみにしていた代々木での小田和正さんのライブがご本人を含めてスタッフのコロナ感染で中止になってしまったこと、そして夏井月先生の新著、新しい本ですね、ひょうたんから人生に私の俳句が載ってますという内容だったんですけども、このメールもちゃんと届くかとっても不安ですがチャレンジしてみますといただきましたが、風の坂道さん、最初の方に書いてあったちょっと心配なのでっていうのが当たってしまってます。FM 善光寺 IT 関連担当の宮島陽子さんにチェックしてもらったんですけどもね、いつものメールのアドレス 765@fm-zenkouji.co.jp に、それ以前直近で届いていたのはこの間ご紹介したソフト面のメール以来届いていないんですよ。なんかの間違いで迷惑メールの方に入っていたとか、誰かが削除してしまったかもしれないと思って削除済みメールのところも探してみたんですけども、残念ながら見当たりませんでした。やはり送信ボックスに入っていなかったということは何かのトラブルで遅れていなかったっていうことなんでしょうかね。最後の方にファックスで送るというのもありなんでしょうかとお書きですけども、はい、もう何年か前にファックスでのご参加っていう方が誰もいなくなってしまってから、しばらく番号だけはお知らせしていたんですけどもね、それでもなかったんでご紹介してこなかったんですけども、ファックスの方が確実っていうことであれば結構ですよ。 FM 善光寺ファックスの受付打ち切ったってことありませんからね。久しぶりにご紹介しますけども、ファックス番号は 026-225-8801、 026-225-8801 です。ファックスも24時間受付ですしね、大岩さんの土曜エンタメへと文面の最初に書いておいてくだされば、まず間違いなく届くと思いますんで、気持ちを新たにっていうのも変ですけども、来週からもよろしくお願いします。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。今年も飯綱町の食堂で郷土の味やたらを使った料理を提供するやたら祭りが8月の1日から31日まで開催されています。お、1ヶ月間やるんですね。我が家でも毎年恒例、国道18号沿いにあるレストランでやたらカツを食べてきました。どんなものなんだろう。衣は普通のカツで、中は全部野菜ってことですか。これカットした断面をちょっと見てみたいもんですけどね。最近流行りのボリューミーで、かっここれって英語じゃないですよね。さあ、英語が母国語っていうアメリカ人かイギリス人に聞いてみないとわかんないんですけど、まあいかにも和製英語っぽいですよね。ボリューミーでとっても美味しかったです。それとも野菜の間に薄く切った肉かなんか挟んであるんでしょうかね。これを皮切りにもうあと 2,3 軒は巡る予定です。残りほぼ半月、週末に土日続けていくか、 またお隣の須坂ではやっぱりカレーだねフェスそんな名前なんですね。今年は中野市の店舗も参加して開催しています。こちらも楽しみです。今年は夏バテならぬ夏太りになりそうです。まあカレーも昔ながらのお母さんが作ったっていうね、田舎風カレーから最近のオレンジ色とか緑色のエスニック系までいろいろとありますからね。くれぐれもカロリーオーバーにはご注意ください。あと食べ過ぎによる胃のもたれとかね、その後秋の味覚が楽しめなくなっちゃいますから気をつけてくださいね。そして今週のはい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手の3組3曲なんですけども、町田義人さん、はいはい、戦士の休息以外でアニメの主題歌宝島が隠れた名曲だと思います。アニメ自体も結構面白かったですよ。今回調べてみたら割と多くのアニメソングとか CM ソングなんかも歌ってるんですよね。私が思い出すのはロッテの小梅ちゃん、あの酸っぱい味のキャンディーの CM ソング今でも覚えてますけどね。さあそれ以外のまで始まる名前の歌手の3組3曲何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててくださいね、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってみてくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。そしてもう一回言っときましょうね、ファックスは 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通りの権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がって上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しいところ行きましょうか。ただいま好評上映中キングダム2遥かなる大地への主題歌はミスターチルドレンの新曲です。生きろ。桜井和俊さんのボーカルも映画同様に力がこもってますよね。キングダム2遥かなる大地への主題歌ミスターチルドレンの生きろでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス今週は10巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、増田恵子のソロ、そして真由澄潤と7巡目までは3曲ずつかけてきまして、8巡目9巡目は窓花広志に松村和子、牧場由美、マイペース、松本のり子なんてところをねやってきたんですけども、今回もまで始まる名前の歌手の3組3曲です。まずは9巡目の間の時にリクエストを確か長野市の高田人さんからだったかな、いただいていたんですけども、ちょっと間に合わなくてかけられませんでした。マギーミネンコの涙の川です。日本の芸能界にいたのは70年代たった2年ほどなんですけどもね、1973年昭和48年に日本テレビでスタートした金曜日の夜10時からというちょっと遅い時間帯のコントと音楽のバラエティ、噂のチャンネルのレギュラーとして注目されたハーフの女の子です。1955年昭和30年の12月、東京台東区の生まれですから、番組スタート時は18歳になる直前だったんですね。お母さんが日本人、お父さんはロシア系のアメリカ人ということなんですけども、このミネンコという姓はウクライナのものなんだそうですね。今回調べてみて知りました。で、番組の方ですけども、和田アキ子、千田光を中心に、プロレスラーのザ・デストロイヤー、そして初期の頃はあのねのね、湯原正幸といった人たちが加わっていまして、そうそう、当時は日テレの局アナだった徳光和夫さんがデストロイヤーに4の字固めをかけられて本当に涙を流して痛がっていたのなんか覚えてますけどね。 その番組の中のコントに若い女の子が一人入っていたんですけども、その初代がマギー・ミネンコでした。彼女の一発ギャグは父も名だったんですけど、まあ本人は意味もわからず言わされていたと思うんですけどね。今だったら多分絶対 NG でしょうね。でも当時そんな意外性が受けまして、半年後の74年にレコードデビューしています。1枚目の燃えるブンブンは6万6000枚。そして2曲目に出したバラードのこの曲は11万枚売れました。インデックス今週魔の1曲目はマギー・ミネンコの涙の川。タレント活動たった2年でアメリカへ行ってしまったんですけども、どうもその原因は千田光男さんにしつこくちょっかいを出されたことに本気で怒ったという説が有力なんですが、今だったらセクハラスキャンダルになってたかもしれませんね。で、彼女の後釜にはシェリー、その後はコノハノコという懐かしい名前も見つけました。インデックス今週の1曲目はマギー・ミネンコの涙の川でした。で、続いて2曲目ですけども、こちらさっきメッセージにもありました1978年昭和53年の角川映画の大ヒット作品野生の証明の主題歌を歌った町田義人さんです。この映画は薬師丸ひろ子さん14歳の時高倉健さんと共演したデビュー作品としても有名ですけどね。主題歌の戦士の休息はレコードセールス30万枚と大ヒットしました。歌っていた町田義人さんは1946年昭和21年の9月高知県土佐市の生まれで、数えると来年76になるんですけども、その後はオーストラリアのメルボルンで彫刻をメインにしたアーティストとして活動していたそうです。成城大学在学中の1968年昭和43年にズーニーブーというフォーク系のバンドでデビューして、翌年69年に出した白いサンゴ礁が18万枚のヒットになりまして、ハイトーンのボーカルが注目されました。ソロになって78年には映画キタキツネ物語の音楽担当だった五代醐の竹川幸秀さんから直々の指名で主題歌の赤い狩人を歌っています。その曲を野生の証明の音楽プロデューサー作曲家の大野雄二さんがとっても気に入って、こちらでも主題歌を歌うことになったようです。今週のインデックス魔の2曲目は町田義人さんの戦士の休息。テレビの歌番組にもよく出ていましたけども、いつもニット帽にサングラスというスタイルは崩さなかったんでね、素顔を知っていた人は少なかったでしょうね。インデックス今週の2曲目は町田義人さんの戦士の休息でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。ではその3曲目はおなじみ松坂慶子さんのあの曲です。と言っても今40歳の人でも多分ご存知ないでしょうかね。1979年昭和54年というと43年前ですからね。松坂さんが主演したテレビドラマ水中歌の主題歌として大ヒットしまして、歌番組では網タイツというコスチュームで歌っていたのがとっても話題になりました。松坂慶子さんは1952年昭和27年の7月東京台東区の生まれで、先月なんと古希70歳を迎えています。レコードセールスは45万枚とオリコンのチャートでも2位まで上がっているんですけども、今週のインデックスの3曲目松坂慶子さんの愛の水中歌。ドラマの原作の小説を書いた五木寛之さんが自ら作詞しています。あの時代売れてる女優さんってやっぱり普通にしていてもお色気と言っちゃなんですが、そそられるものがありましたよね。今週のインデックス魔の最後の曲は当時27歳松坂慶子さんの愛の水中歌でした。ということで来週はミですね。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつ、水谷豊、南野陽子に南義孝、三原純子、三河健一、そして前回9巡目は美空ひばりとやってきたんですけども、ミも残り少なくなってきまして、前回ひばりさんだったら都はるみさんの3曲いかがでしょうか。若い頃のパンチのある歌声から始まってって自分で言いながら笑ってますけどね、もう死語ですよね、このパンチがあるってのはね。スタジオジブリ関係も1曲歌ってますんで、そんなところを選ぼうかななんて思っています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週は都はるみさんの3曲です。 メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームというかどこにもないんですけども、本名はわかるんですがストレートに読まない方がいいな。北さんと申し上げておきましょうかね。今回初めてメールさせていただきました。ありがとうございます。私が描いている漫画サザエ様が中学校の私のクラスでも話題です。北さんは先生をやっていらっしゃるのかな。クラスの教え子の親御さんが今これを聞いていらっしゃったらバレてしまいますが、大岩さんにも見てもらいたいと思いますね。おそ松くんじゃなくておそ松さんっていうのが若い人に人気があるんで、漫画サザエ様っていうのは一体どこをどうしたら見られるんでしょうか。スマホのカメラかなんかで写真に撮ってメールに添付していただくなんてのはどうでしょうかね。ラジオネームっていうかペンネームみたいなものも考えておいてくださいね。よろしくお願いします。続いては長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん。ワンピースフィルムレッドを見てきました。特典がもらえることもあって朝一の9時上映の回の席をゲット。2日前からネットでチケットは買えますんで早めにやったんですが、それでも埋まっていて前から3番目の真ん中あたり。夜勤明けで出かけたんですが、やっぱり所々で睡魔が襲ってきましたね。それなりの年になってくると寝ちゃいけないと思いながらも勝てないことがありますよね。作品に出てくる歌の音声パートはアドさんです。お岩さんも推しているのかな。アドさんで私が知ってるのは水森アドさんだけなんですけども、そのアドさんじゃないですよね。劇中歌の7曲は作詞作曲者は違えど歌は全てアドさん。グラシネのシアターワンがライブ会場になりました。本日13日土曜日も特典第2弾が配られるそうなのでまた行ってきます。また夜勤明けですかね。果たしてチケットは取れたのか、また寝てしまったのか。それは2日前になってみないとわからないわけですね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどね。今週は書き出しが、13日はすでに小谷村の実家に帰省して迎え火を焚いている私ですので、リアルタイムでは聞くことができませんが、また後日楽しみにしています。これもグラシネのホームページからよろしくお願いします。そんなわけでお盆真っ只中の明日日曜日は AC 長野パルセーロのホームゲームが長野ユースタジアムで開催されます。お盆で帰省している人も応援に行くでしょうからね、普段よりも盛り上がるとは思いますが、ソーシャルディスタンス本当に気をつけてくださいよ。明日の対戦相手はお隣富山のカターレ富山です。来場するサポーターが多いチームではありますが、今シーズンのアウェーの試合と昨シーズンもアウェーで敗れている相手なので、明日こそ勝たなければなりません。何としても勝たせて我らが4連勝して上位との勝ち点差をさらに縮めて再び優勝争いに加わってみせます。キックオフは夕方6時ですから、夕涼みがてらぜひ長野ユースタジアムにお越しいただいて、バトルオブ北アルプスに勝ちましょうといただきましたけど、北アルプスを挟んでの戦いってこれって正しいんでしょうかね。英語に詳しい方ぜひ教えてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。